皆様こんにちは、またはこんばんは。ぷんぷんサンデーの時間です。この番組はより豊かな毎日をヨガ哲学とともにをテーマにお届けしているポッドキャスト番組です。本日もお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのプンニャヨガスクール校長ゆか子です。はい、今日もありがとうございます。はい、本日はですね、5月の11日月曜日、おやつの時間を回った頃です。はい、ゴールデンウィーク明けて皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私はですね、先日、シャバーサナ、今回の回がですね、エピソード54なんですけれども、エピソード53を先週リリースいたしまして、シャバーサナ回もお聞きいただけていますでしょうか。と、シャバーサナというのがですね、知らない方もいらっしゃると思いますので、ヨガのポーズの中で、いわゆる、リラックスのポーズと、くくられるというか、そういったね、ポーズで、現代を忙しく生きる私たちは、睡眠の質というか、不眠で悩まれている方がいらっしゃったりですとか、あとちょっと夜落ち着かないっていうお声もあったりするので、前回か、そういった皆様にシャバーサナをご自宅でも体感していただけるようにというテーマでお届けしたのですが、いざね、レビューというか、収録を自分でも聞いてみて、すごい、悪くはないんですけれども、思ったのと違うって思っちゃって、それがですね、特に、音質っていうのかな、自分の声の大きさの波ですとか、あとは咀嚼音じゃなくて何て言うんでしたっけね、口の中の音みたいのが気になっちゃうなとか、あとは楽器をクリスタルボールじゃなくて、シンギングボールかというのを、用いてお届けしたんですけれども、だいぶ実際に聞く音とスピーカーとかヘッドフォンで聞く音と差が開けてしまっていて、少し残念な気持ちに素直なところなったんですね。どうしようと思って、このままじゃ自分が作りたいと思ってるものが作れないなと思った時に、あ、そっか、機材を変えればいいんだと、当たり前すぎることを言っているんですけれども、で、もうお気づきかと思いますが、このエピソード54、今回からですね、マイクを高性能なものに新しく話してみました。まだ使い慣れないので、少しお聞き苦しい部分もあったりするのではないかと不安もあるのですが、皆様からのフィードバックもぜひいただけたら幸いです。だからもうちょっとちっちゃくしてとか、大きくしてとか、もう少し優しく話してとかね、おっしゃっていただけると励みになりますので、あとね、高評価ボタンもすごく励みになっていますので、本当にね、感謝いたします。ありがとうございます。はい、ですね、今日のテーマ、ちょっと進めていこうかなと思うのですが、今回のこの機材はエコーはちょっとかけ方がわからないので、このまま、お話ししていきたいと思います。エピソード54、心が疲れた時思い出してほしい3つの言葉。はい、もちろんね、ヨガの哲学から抜粋をしていくのですが、五月病という言葉がある通り、ちょっと五月って、体ももちろんなんですけれども、心の疲れが出やすい時期ですよね。私もいつもよりも多く寝ている気がします。で、心が疲れたなって思った時に、今を忙しく生きる、毎日毎日一生懸命生きている私たちというか、皆様、に、知ってていただきたい、思い出していただきたいという言葉を、私なりにまとめてみましたので、お聞きいただけたらと思います。まずですね、言葉の前に、 ヨガの哲学を学ぶフェーズに入った、学ぶということが、まあ、人生で始まるときに、まあ、大体前半戦で耳にする言葉があるので、ちょっとこれも皆様にシェアしていきたいなと思っていて、まあ、例えばですね、ハイキングに友人と、まあ、出かけたとします。で、まあ、友人はね、割とハイキングに慣れていて、まあ、どんどん前に歩いていきますと。で、まあ、私、まあ、例えば友達をどうしようかな。じゃあ、舞子ちゃんってことにします。舞子ちゃん、どんどん前に歩いていくんです。で、でも、ゆか子ちゃん、私ですね。後ろをね、ついていくわけですよ。で、あ、なんか、白い蛇が、そこにいる、どうしよう。舞子ちゃん、どうしよう。そこに蛇がいるから、もう、そこの道、私、歩けない。とか、まあ、言ってしまうんですよ。で、舞子ちゃんは、え、何のこと?みたいな。早くこっちおいでよと言ってるとします。だから舞子ちゃん、そこに蛇がいるんだってば。舞子ちゃん、蛇を見に行きます。いやいや、これさ、白いロープなんだわ。みたいな。そういうことが私たちの人生では、頻繁に起きているんですよ。というのが、まあ、ヨガの考え。つまり、こう、ゆか子ちゃんが、こう、問題だと、脅威だと思っていたものは、近くでよーく見てみると、なんてことない。問題でも何でもなかったっていう。で、これをですね、まあ、このね、ハイキングの例はすごく極端ですけれども、まあ、様々な人生における問題っていうのが、大きな問題、に見えることもあるし、実際本当に大きな問題ということもあるのですが、その問題に対しての視点を変えていく、あるいはまあ視野を広げていくということが、ヨガの哲学では大切であり、そのためにしっかりとこう学びを深めていく、あらゆることをね、知っていくという必要がありますよというのが考えだったりするので、ぜひこれからお話しする3つの言葉を参考にしていただけたらなと思います。一つ目です。知足。サンスクリット語では、三等者。気がつくと誰かと比べていませんか?ということをお話ししていきたいと思います。まあ、今回三つ、まあ、ピックアップした言葉というのが、ヨガのポーズを行う前に、できるだけこういうことを進んで行いましょうという項目、に山という項目から、まあ、三つ抜粋をしているのですが、まあ、私たちの日常あるあるに、まあ、関わる部分だったりします。比べていないはずなのに、気がついたら比べている。それから、まあね、どんどんこう大人になっていくと、見栄もそんなに張らなくなってくる、といえばそうなのですが、そうではない大人も、まあ、いたりしますよね。で、まあそういった方たちからは極力距離を取った方がいいけれども、そうもいかなかったりする場合もあったり、なかったり、いろいろね。ありますよね。まあそういった時にも心の中にこういった知恵があったりすると、ストレスを溜め込まずに済むんじゃないかなっていうふうに思っていて。ね、まあ人と比べるっていうのは、まあ例えばどれくらい資産を持って、どんな人と結婚し、どれくらい大きなお家、車に乗って、どんな仕事に就いているかとか、まあね、様々なね、こう、ステータスを比べていくということに、現代ではなっていくかなと思いますが、まあ、このね、ステータスを得ていくために、努力を重ねていく。これも私たちの人生においては、まあ、ある一定の段階としては必要ですよ、ともされています。なんか、例えば、ちょっとこう、ね、お金を多く持つようになった時って、ブランド物を買い漁ったりしたことありませんか?ね、もともとお家が裕福だったりするとそういうこともあまりないかもしれませんが、私の家はすごく裕福とか裕福じゃないとかそういうことも可でも不可もなく本当に平均的なお家だったかなと思うのですが、私も、まあ、お金がね、まとめてボンと 手に入った20代前半、なぜかルイ・ヴィトンにルイ・ヴィトンを重ね続けるという謎の、まあ本当にね、気候ですよね。まあそういうことをして自分を大きく見せようと。で、本当に、今思うと、あの着こなしというか、感じは本当に、ルイ・ヴィトンさんも不本意というか、なんか、あ、そういう感じじゃないんだよなってきっと思ってたんじゃないかな、なんて風にね。若かりし頃、若い時期というのはね、とても愚かで、それで良いのではないかなと思うのですが、そういったね、自分を大きく見せようとか、そういった行為は、無意味ですよというのが、ヨガの考えだったりします。で、こちら側はそんなことを思っていないけれども、なんかこうね、いわゆる現代の言葉で言うと、マウントを取る。というのでしょうか。そういうことをね、されてしまって、なんとなく嫌な気持ちになったりすることもあるのかなと思うのですが、人間というのはそういったものを手に入れ続けることによって、本来の性質としては、こう、幸せにはなれなかったりする。ものを得続けても、おばあさん、おじいさんになった時に、どこか虚しさを感じてしまうっていうのがね、皆様もイメージがね、できることなのかなと思うのですが、これはですね、ヨガの考えでも、名言というか結構クリアになっている部分だったりして、基本的にヨガっていうのは精神性を高めていくとか、悟りの境地みたいな、そういうものっていう認識で、何も間違っていないのですが、ヨガの世界でのお祈りのようなものがね、あるんですが、プージャというものがあるんですが、そのプージャの種類でもですね、なんと、その経済的に、こう、自由というか、こう、多く満たされる人生を送るためのプージャというものが、実は存在するそうです。なので、お金持ちになりたいぞーという方が、そういったプージャをね、受けたりするっていうこともあるらしいのですが、ヨガのその、強く深まっていらっしゃる方たちがおっしゃられるには、実はそのお金持ちになって、本当に巨万の富を得るというか、そういうことは実は簡単です。ということなのだそうです。で、何に対してその簡単っていうふうに言えるのかっていうと、その全知全能、生きとし生けるものに対し、こう、みんなが平等で幸せでいられますようにの境地、いわゆる悟りに達していくこと、精神的な部分での、深まり、本当に悟りですよね。そこに向かっていくことと、お金持ち、物質的な自由、なんか物質的にたくさん恵まれていくこと、比べていくと、そのお金持ちドカーンってなることっていうのはすごく簡単なんですよ、と。ただ、その先にもう一つ言葉があって、そういったものを追い求めていると、あっという間に今回のせい、人生は終わっちゃいますよ、という。だからこれ聞いた時に私個人的には、アニメの笑うセールスマンご存知です?もぐろ福蔵さん。あの方、あんなにブラックじゃないですけれども、この話って、なんかそういう、笑うセールスマンご存知ない方は、ぜひね、ちょっと一度何かで、見ていただきたいんですけども、あれは本当人間の欲に対する、あれすごい理不尽な回とかもすごいあるんですけれども、何事も、節度を保ちましょうみたいなメッセージ性があるなっていうふうに思っていて、こう、バランス?もちろん、物を得ていくこと、物を得て、自分の大事な人たちのことを守っていくこと、お金をしっかりと得て、学びを、増やしていくことっていうのは、とても重要なんだけれども、そこだけに執着をしてしまう。いわゆる、こう、お買い物だけしていても幸せになれないよね、と。結局その、お金とか、物とかをどう使っていくのかっていうところが問われるんだろうな、っていうふうに、このね、プージャのお話を聞いたりとかして、そして知足、三等車、 まあなんか比べちゃうこともあるんだけれども、うん、そのものとかで比べるっていう、もう世界、時代はおしまいだよね、と。それから以前もどこかのエピソードでお話ししたことがあるかなと思いますが、ヨガの世界では私たちは何度も生まれ変わっている存在なので、まあ、私が何回人間として生まれ変わっているのかわかりませんし、今これを聞いてくださっているあなたが何回生まれ変わっているかっていうのもわからない。絶対にわからないじゃないですか。紙とかに記せないし、名前も姿も変わってるし、だから全てにおいてそこは比べようがないんだよねっていう捉え方。まあね、よく美容とかで言うと、バラはひまわりにはなれないわよねみたいな、そういうことでもあるし、まあヨガ的に言うと前世何回生まれ変わったかわかんないよねみたいな、そういう解釈も少し面白くて良いんじゃないかなっていうふうに個人的には思いました。比べてもいいんだけども、比べすぎないように気をつけましょう。まあそうすることで、余分な疲れ、まあ、余分なパワーを使わないようにということで、まあこんな感じです。すごいまとまりがない感じですが、このまま次に進んでいきたいと思います。はい、2番目がプラッティアハーラ。多分なんですが、私さっき冒頭で今回ニヤマから抜粋しましたとか言ってしまったような記憶がさっきのことが思い出せない、でも多分そんな気がするんですが、この聖観プラッティアハーラはですね、最初のヨガっていうのは8つの段階で、まあ、組まれている、システム化されている悟りシステムなんですけれども、まあ、最初に何々しないように、で次が何々つ、進んでしましょう、その後にヨガのポーズ、呼吸法、次の段階がプラッティアハーラ、まあ、これはですね、簡単に言うと五感のコントロールにまつわる項目です。ね、目とか鼻とか口、耳、まあ、それから皮膚かなが何かの対象と結びつくことによって、視覚、聴覚、味覚、聴覚、あれ聴覚言ったっけ、味覚、聴覚、あと触覚、触れるのだったかなが、まあ、生じますよねと。でその対象物と結びつかないようにコントロールしましょうねと。だけど私たち普通に起きてる時間帯で、あらゆるものとの結びつきがあって生きているんですよね。だけども、そう、ただただ生きてるだけでも結びついているのに、例えば最近私がよくこのポッドキャストでお話しするであろう、スマートフォンとか SNS なんかね、よくわかんないニュース、有益なニュースもたくさんあるけども、よくわかんないのもたくさんあるのが現実かなと思うんですよね。ね、もちろんこの時代だからしっかりこう情報を得ていくっていうことは大切なのですが、うっかりだらだら見てはいないかなということをお話ししたいなと。で、まあ私はね、別に脳のシステムの専門家とかではありませんけれども、このなんとなく情報を得続けているっていうのはすごく脳が処理をするのに負担がかかる、一日の中で処理できるものっていうのはなんか何個とか数えられないけれども、そのどんどんどんどんこう処理をしていくことによって、どんどん一日の中で朝から夜にかけてこう処理をし続けていくとすると、後半戦精度が落ちるらしいんですよね。だから本来私たちが使いたいパワー、その処理能力が SNS とか別にそこまで興味がないようなことで消耗されてしまっているという現実で、まあまさかね、この何千年も続くヨガの知恵がこの SNS 時代に突入するだなんて思いもしなかったかもしれないけど、わかんないけど、予知してたかもしれないけど でもね、なんか本当に現代において特に、ね、言えること、まあ、よく聞くのは、私たちの一日の得ている情報量は平安時代の一生分みたいな、私は結構衝撃的だなって、それを、まあかなりね極端なことかもしれないけども、なんかね、平安時代は平安時代の悩みもきっと絶対にあったと思うんですけどもね、ちゃんと筆持って書き物して、サッカーボール蹴鞠わかんないけど、なんかそういうメンタルヘルス的にはなんか良かったのかななんて思ったりしますけれども、あとは最近は、まあ、どこの国の人たちかはわかりませんが、アナログバッグってご存知です？バッグの中にあえて の手で触ってこう組み立てるパズルとか、あとはなんだっけ、オセロかトランプとか、そういうものをあえて持ち歩いてるよっていう、なんかそういったものを SNS でアピールしているのがなんかね流行っている。まあでもね、 SNS でアピールしている時点でどうなのかなとは思いつつ、でも SNS 使いすぎている人たちに対しての訴えかけとしては有効だよななんて風に私も思ったりして、なので、まあ、どうしてもこのね、SNS とか、なんかね、一日の中でなんとなく開いてしまう時間っていうのは、私たちの脳、まあ脳というかもう心ですよね、が、なんかこう、疲れるな、を作ってしまっているのかな、とも思いますので、まあね、できるだけ、まあそういったものから少し距離を置いてみること。それから、そうだな、例えば、今回このマイクが、まあ、注文して届くのに1日で届いたんですよね。で、まあ、本当にびっくりしたんですけども、まあ、普段からね、Amazon さんとかも使ったりすることはあるんですが、あ、こんなに早く届くんだなっていうふうにびっくりして、で、SNS とか、まあ、スマートフォンの中にあるものすべて全般言えるかなと思うんですが、私たちが何か困った時に、まあ、スマートフォン開けるような習慣がついてしまっていると思うんですよ。で、まあ、それって、こう、なんだろう、自分の持っている問題を、外から、こう、外のものに対し、外のものによって解決しようとする癖。もちろんね、私みたいにマイク買うとか、そういう具体的な対処法を得ていくっていうことも必要にはなると思うんですが、自分の内側のモヤモヤしている何かを何かで解決しようとする癖が、ちょっとね、現代人にはあるんじゃないかなと。何事も即効性を求めたりとか、何かすらあれば、私のこの問題は解決するのではないかとか、そういうちょっとね、なんか日本語で言うと短気になりがちな、こう心の性質が生み出されるような、なんだろう、流れになっていると思うんですよね、 SNS、まあ、スマートフォン使う時間長くなると。だからね、よく駅で喧嘩してるおじさんとか見るけど、あ、なんか多分自分の思う通りにいかないとすぐ怒っちゃうんだな。おじさんだけじゃないかもわからないんですけれどね。まあ、短気な人が増えているというのもね、なんかね、問題になってるっていうふうに聞いたりするので、そういった部分が関係してるのかななんて思ったりするので、まあ、そういった面でも、プラティアハラ、五感のコントロール、そもそも多くのものと結びつきすぎないようにしていく。とか言いながらね、ポッドキャストですっごい喋ってますけれども、ぜひね、ちょっと意識してみるのも良いんじゃないかなと。情報断捨離的な感じでしてみてみるのも良いのかなと思います。はい、最後です。三つ目、シャウチャ、症状、記憶浄化されると書いて症状。これは何度もポッドキャストをね、お聞きいただいている方は耳にしたことがあるであろうワードですね。今回はですね、またお部屋をきれいにしようというのがたどり着く場所なのですが、先ほどもお話しした通りに、私は脳の専門家でも何でもないんですけれども、脳のシステム的に 未完了の、まあ、物事、まあ、いわゆるタスクというのは私たちの内側に強く記憶されるように、まあ、なんか脳ってできているらしいんですよね。なんかつまり例えば机の上の散らかりが気になっているんだけども今すぐ片付けていない、洗濯物が溜まっている、あれあみたいな状態で、基本的にねこのポッドキャストをお聞きの皆様はあんまりそういうことないんじゃないかなって思って、非常にね上質なリスナーの方がお集まりなので、基本的にそういうことはほぼないと思うのですが、まあ、今回ちょっと極端な例でお話ししていくと、まあ、その未完了のタスクが残っている状態っていうのは脳にとても強い負荷がかかっていると。で、今時のパソコンはほぼほぼ起きないであろう、昔のすごい立体感のある Mac 使ったこと、皆さんなんかすごいお若いリスナーの方は何のこっちゃって感じかもしれないんですけども、なんかすごい分厚い、別に Windows でもいいかわかんないけど、昔のパソコンでなんか長時間使ってるとすんごい熱と音を発してませんでした？なんかあんなイメージ、なんかもう後ろでモーターフル回転みたいな感じで、見た感じそのパソコンとかをね、その機械そのもの、ガラスのディスプレイ、プラスチックのフレーム、それらをこう外から見てる分には別にね、耳塞いでそれを見ていたら別に、あ、パソコンはパソコンですが、こう耳をねしっかりこう耳塞がないでそのパソコンを見ていくとすごい音がうわーみたいな感じで、で触るとすんごい熱かったりとかして、なんかそういう状態、そういうことが脳の中で起きてしまっているみたいなことらしいです。それがまあものすごく、まあ、負担になってしまう、まあ、その脳の負担っていうのもあるし、もうイコール心の負担でもあるかなと思うので、常に あれやんなきゃ、これやんなきゃ、いつやろうかな、どうしようかなとか言っていると、まあ、それもそれでまた先ほどのね一日の中で判断できる数ってやっぱり決まっているみたいだから、どんどんどんどん判断力も低下し、なんかいわゆるパフォーマンスが落ちてしまっているね。2番の、プラティアハーラにちょっとつなげてお話をしてみると、部屋に物が多すぎる状態、散らかっている状態を常にこう五感で感じ取っているっていうのはすごくストレスになってしまうんですよね。で、そういった部分でもやはりシャウチャ、お部屋とか、使っているものを大事に扱って、そして整理整頓することもとても大事なのではないかなと思います。はい、なんかね今日は随分ゆっくり長くお話をもっと簡潔にまとめようと思って台本というかねシナリオを作ったんですけども、まあシナリオ通りに話してないですね私ね。すごいノート2ページ分とかに書いてるのに全然違うこと話してるんですよね。はいではちょっとまとめていきたいと思います。まあ思い出してほしい、心が疲れた時に思い出してほしい3つの言葉。1つ目が知足、三等車。比べてもいいんだけれども、すでにあなたは全部持ってるんだよということ、でも必要なものも得ていくのも必要だよねというお話。2番プラティアハーラ、五感をフル稼働させすぎないように、あるいは五感の持つ力というものを無駄遣いしないようにして、私たちが本当にやりたいことにパワーが注げるようにしましょうといったお話。三つ目シャウチャ、少女。ちょっとなんかサンスクリット語と日本語がごちゃになってますけれどもはい、お部屋きれいにすることによって五感働かせすぎないようにすること、それから未完了のタスクっていうのは脳に負担がかかるから気をつけましょうねといったことをお話ししてまいりました。はい、 今日すごいなんか思ったより長くなっちゃいましたが、最後までお聞きいただきありがとうございます。今回一応3つの言葉という感じでまとまってるかどうかはわからないけど、一応まとめたつもりですが、どれもこれも共通しているのが五感の働かせ方、自分の持っているこの感覚の扱い方っていうところにたどり着いたかなっていうふうに思っていて、でこれにまつわる実はね、ヨガのポーズが存在しているんですね。それがですね、亀のポーズ、サンスクリット語ではクルマーサナというポーズで、皆さんちょっと亀の姿をねイメージしていただきたいんですけども、亀さんってこう危険を察知した時に頭と両手両足キュッて引っ込めると思うんですね、甲羅の中に。で、あれを私たちが人間で言うと、その外の刺激に対して自分を守るみたいな、こう自分の五感の働きを制御することによって、心の反応が冷静沈着というか落ち着いたものになりますよというのが、バガヴァッドギーターだったかなに記されていたりします。はい、具体的にすごいお腹の調子が良くなるとか、脳の神経を鎮める効果がありますよとか、そういったね効果もこのポーズにはあったりするので、このプラティアハーラの準備の段階のポーズっていうね考えだったりもするので、ぜひちょっとね一緒にこの亀のポーズトライして、ちなみにちょうど今週亀のポーズ先週からちょっとか入れてるかな、私のレッスンでも行っていますので、気になる方はぜひトライしにいらしてください。はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。当番組では皆様からのお便りを大募集しております。各プラットフォームのリンクから簡単にお送りいただけます。ご希望の方には当番組オリジナルステッカーをお送りしたいなと思っておりますが、皆さんステッカーいりませんか？はい、お便りお待ちしております。それから皆様からの、ポッドキャストだとコメント、YouTube でもかな、大変励みになっております。高評価ボタンもすごく嬉しいです。ぜひ、ちょっとね、心が疲れてるお友達、あとは同僚の方、いらっしゃったら、このポッドキャスト、すごい、アラフォーの女の人が、なんとなくお気軽な感じで、ヨガ哲学の話してて面白いよっていう風にご紹介いただけたら嬉しく思います。それでは、また来週も元気にお会いしましょう。ナマステ、ヨガ校校長でした。